大金すみどりの味噌汁にはなりません。皆様新年明けましておめでとうございます。俳優の大金すみどりです。よろしくお願いします。まあとは言ってもね、収録実は12月なんで全然新年感ないんですよね。この現象になんか名前をつけたいなっていうのを、昔好きだったラジオでパーソナリティの方が言ってて、ミニデロリアンっていう名前をつけてて、さすがだなって思いました。バックトゥーザフューチャーで帰る、車、デロリアンっていう車なんですけど、まあそういうことですね。はい。そういう遊びがラジオでできるのがいいなって思います。最近大金なんですけど、何やってたかっていうと、まず、ワンピースが最近楽しくて、ね、最終章始まってね、すごい楽しいなって思ってるのと、あと、里芋って皆さん料理したことあります？僕結構料理好きなんですけど、里芋をこの間、仕事で職場でいただいてですね、剥いたんですよ。里芋ってまず剥くのがすごい難しくて、ピーラーでこう、ってこうやって剥いてやるんですけど、剥けば剥くほどどんどんヌルヌルした面が増えていって、持つところがなくなっていって、だんだんこうやっていってるうちにこうツルツルツル滑るし、でしまいには手をガッて切ってすごい切っちゃうっていうね、そういう失敗をしたんですけど、まあとにかくね、里芋が美味しくって、今回は豚汁に入れたりとか、あとひき肉と一緒に炒めてね、炒め物にしたりとかして食べたんですけど、まあ今最近里芋ハマってますっていう感じですね。あとお芋料理で言うと、ちょっと冬なんですけど、ヤンソンの誘惑って皆さん知ってます？ヤンソンさんの誘惑っていう料理があって、この料理何かっていうと、じゃがいもをすごく細かくして、で、アンチョビと玉ねぎと、こう、ミルフィーユ状に層にしていってですね、それをグラタンみたいにして食べるんですけど、これがまた美味しいんですね。ぜひやってみてほしいなと思います。こっち結構手間かかるんだけど、オーブンに入れて、だいたいまあ、30分 ?40 分ぐらいかかったか。オーブン、200度のオーブンでそのぐらい焼いて、こう、じりじり温まっていくのを外から見ながら、やっていくのも、冬らしくていいんじゃないでしょうか、ということでですね。はい、今回も進めていきたいと思います。今回は、第4回ということで、また新しいコーナーも考えてますんで、どうぞよろしくお願いします。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしていますということで、前回も言い忘れたんですけど、今回はバッチリ言って、第4回楽しんでいきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、そんなこんなミニデロリアンに乗ってる大金なんですけど、今年2023年はだいたい映画を30本ぐらい見て、まあ大金的には結構見た方だなっていう感じなんですよ。映画祭に出かけたりとかして、有名な夕張国際映画祭とか今年初めて行って、短編とか長編とか全部合わせて30本ぐらい見てきたんですけど、今年面白かった映画何かなって思ったら、まず一つは怪物。あれね、すごかったよ。もう見た時に鳥肌立ったもん。まあ今もうやってないんですけど、サブスクとかでぜひ見てほしいなって思うんですけど、もともと小説なんですよ。で、その小説を映画にしてるものなんですけど、まあちょっとネタバレしか言えないんで、あまり多くは語れないんですけど、ぜひ見てくださいっていうのと、あともう一つは最近始まったやつで、 チャーリーとチョコレート工場の続編というか前日談のウォンカとチョコレート工場の始まりっていう映画があるんですけど、これもねすごい良かったですよ。これは今まだこの放送配信の時も多分まだやってるはずなんで、ぜひ見に行ってほしいなと思うんですけど、チャーリーとチョコレート工場をやってたのが多分もう何年前だろう、10年とか15年とか前だと思うんですけど、それの、まあ、主人公ジョニー・デップが演じていた主人公のウィリー・ウォンカーがチョコレート工場を立ち上げる前のお話ということでですね、これ美術も相当凝ってて、チョコレート工場も美術すごく綺麗で華やかな工場っていう感じだったんですけど、今回もその、作品の色を残したままというかね、かなり綺麗なセットと、あとダンスと歌と、華やかな作品になってますので、年末年始というかちょっとそういうお祭り感があるこの時期にぜひ見ていただけるといいなっていうふうに思いますね。僕ミュージカル映画結構好きなんで、ミュージカル映画を最近はよく見てるんですけど、今回のウォンカはねすごかった。傘持って踊ったりとかするシーンがあったりするんですけど、まあ、すごく、まあ、とにかく華やかなんですよ。なんで見ててもワクワクして一緒に踊りたくなっちゃうようなそんな作品だったりするし、あとは歌もすごいキャッチーな楽曲が多くて、スイートトゥースっていう曲があってですね、実はこのウォンカの楽曲ってもう Apple Music とかに配信がされていたりして、契約されてる方は見れると思うんですけど、そのスイートトゥースっていうのが日本語で言うと甘党って意味なんですね。で、チョコレート工場というか、まあ、チョコレートのお店を出したいウィリー・ウォンカが、こう、もともとその街にいる3人のチョコレート屋さんのボスみたいなのに嫌がらせを受けるんですけど、それに負けじとこうやっていくっていう作品なんですけど、その3人のチョコレート屋さんのボスが、その街の刑事さんが、に優遇してもらうためか、優遇してもらうために、チョコレートで買収するっていう時に流れる曲なんですけど、それがねいいんですよ。愉快で一生懸命刑事さんというか所長さんかな、所長さんが我慢しようとするんですけど、奥さんに止められてるんだとか言って、ね、なんだけど、負けてしまう、誘惑に負けてしまうっていうそういう歌なんですけど、でそのスイートトゥースっていうその甘党ってなんですけど、要は所長さんがそれを甘党でしょっていう風に歌を歌うフレーズがあるんですけど、英語だとそれなりに長いフレーズになってるんですけど、そこを甘党でしょっていうその語感で埋めていく感じとかっていうのが、僕は吹き替えで見たんですけど、あすごいプロの技だなっていうか、そういう原作というか海外のものっていうのは英語でどういう役になってるかっていうのも注意しながら音楽を聴いたりすると、まあ、面白いなっていう発見があったりしますといったところで、おすすめなんでぜひ見てください。はい、ということでですね、今月の今日のコーナーのコーナーということで、まあ、毎月新しい企画を立ち上げてとりあえずチャレンジっていうか、まあ、遊んでみようっていうコーナーなわけですよ。面白かったら継続したり一回で打ち切りしたりっていう、そんな感じでやってるコーナーなんですけど、今回のコーナーはこんなコーナーです。ノー名言、ノーライフ。はい。映画、小説、漫画、アニメ、歴史上の偉人、ジャンルを問わず誰もが言いたくなるもの、名言。でも言えない、なんか恥ずかしい。そういったところでですね、日常の中で自然に言うことはできないものかなというふうに発想して、そこから生まれたコーナーです。僕結構ね、言葉遊び大好きで、その言葉遊びみたいなのを日常的にやったりしてるのが好きだったり、あとはそういう作品が好きだったりするんですけど、ちょっとそういう名言ね、言いたいじゃないですか。ああ、言いたい。でもね、なかなかうまく言えないなって、あの時ああやって言えばよかったなみたいなのが結構あると思うんですけど、そういう欲、リビドーを解消しようっていうコーナーですよ。ということで今回も例題的に3つ考えてきたんで、その3つね、発表っていうか、ちょっとこんな感じで遊ぼうっていう企画なんで、やってみたいなというふうに思います。まずね、1つ目、 これはですね、あのさようっていうやつ。これわかります？少年漫画とかで四天王とかがこう出てくるじゃないですか。その四天王が一堂に会して、そのシルエットで会話してるっていう、まだその作品の前半の方のシーンの時とかに、あの体が一番ごつくて、肩とかにあの子供のキャラクターとかを乗せてるすごい甲冑つけたやつとかが、いうその動揺するときに、さようっていう、そういうセリフあるあるじゃないですか。僕あれ結構好きなんですけど、それを日常の中で言うためにはどうしたらいいかっていうのを考えてきました。はい。でね、これシチュエーションなんですけど、会議中に言ったらどうかなっていうことでやってみたいと思います。こんな感じでどうでしょうか。誰か売り上げを上げるためにいいアイデアはないか。
やっぱり会社のオリジナル VTuber とかに宣伝してもらって、
さよう。
しかし炎上とかが怖いからな。
じゃあ TikTok で、
さよう。
はい、こんな感じね。これさようっていうことによってなんか大物感を出すっていうのと、あとなんとなくその会議に参加してる感が出るっていう、そういうのです。はいはい、どんどんいきますよ。次、これはね、お気に入りなんですけど、いいんですか言わなくてっていうセリフ。これもね、言いたいんだよ。そう、言いたいわけですよ。これはよく探偵ものの映画とかで、救われてね、幸せになったから、もうエピローグです。エピローグの一番最後の方で、救われて幸せになった依頼人とかの親子が公園で遊んでるのを遠目に見ながら、その探偵とその探偵の助手が遠目にこう見てるシーンで、助手が主人公に対して言うっていう、でこの後主人公がいいこと言うっていうやつね。いいんですか言わなくてっていう、これを日常の中で使おうというわけですよ。はい、ということでこんな感じでどうでしょうか。いいんですか言わなくて。お釣り多いですよって。これは後ろから言われたら気まずいねコンビニとかで、お釣り多いくなった時とかって、なんか、こう正直に言うんですけど、一瞬自分の頭の中で、これこのまま言わなかったらどうなるんだろうなっていう風に思って、でも、自分もバイトしてたりしたことあるから、あ、レジの金額ずれて夜きっと閉める時にこの店員さん困るんだろうなとかって思ってなんだかんだ言うんですけど、そういうの考えてる横で、お釣り多いですよって言わなくていいんですかって言われるっていう、そういうのね。日常の中でねじ込んでみたらどうでしょうかっていうことですよ。はい、もう時間がないんで次3個目どんどんいきます。はい、3個目、
お前のことだ、行くなって言っても行くんだろ。
これもね、まあだから剣と魔法的なそういう感じですよ。その他人が困ってるのを見過ごせない主人公に対して、その相棒が言うやつね。その相棒が言うやつを、これもなんとかじゃあ日常の中で言っていきましょうということで、こんな感じでどうでしょうか。飲み会ね、内側に座ってるやつが、こう、外に出ていくときに、言う、こんな感じでどうでしょうか。
お前のことだ、行くなって言っても行くんだろ、トイレ。
これはね、言いたいね。これ、茶番、飲み会のテンションだったらいけないかな。いけないかな。はい、そんな感じで、三つ考えました。名言、とにかく言いたいっていうコーナーだったんですけど。皆さんからもね、そういうのもらって、こんな場でわちゃわちゃできたら嬉しいなと思います。はい、以上です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
僕が自分のなんか名言というか、自分の中で大事にしている考え方っていうのがあって、そのレギュレーション、制限が人生を面白くするなっていうのが自分の座右の銘というか、大事にしてることだなと思って。子供の頃とかってお金のもないし、外に遊びに行くにしても自転車とかでしか行けないしみたいな、そういうちょっと人生の中でいろいろ制限があることによって、遊びだったりとか なんか勉強もそうだし、そういうなんか欲しいものを買うために家でお手伝いしなきゃいけないとか、そういう創意工夫みたいなことをやってたのが子供の頃すごい楽しかったなと思って、僕が、もし何か一つ名言を残すとしたら、レギュレーションが人生を面白くするっていう、そういうのをね残していきたいなっていうふうに思いますね。皆さん名言というか自分の心の中で大事にしてることってありますかね。そういうのを大事にしていきながら生きていけたらいいなというふうに思います。はいはい、ということでですね、まあ今後も名言言って生きていきたいなはい、ということでですね、今月も最後にアメリカンジョークを言って終わっていきたいと思います。はい、今日のアメリカンジョーク、悪口。喧嘩している少年二人を女性が仲裁していたんだ。二人の喧嘩の内容はこうだ。お前の母ちゃんデベソ！
何よ？お前の母ちゃんだってデベソだろ！
なんとも微笑ましい光景だが、この二人に女性はこう言ったんだ。こらこら二人とも、兄弟喧嘩はやめなさい。ってね。また来月！